フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海が
ご家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市野々井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。先週ね、我々フェイストゥエースは、北海道札幌へ行ってまいりました。土曜日日曜日で、土曜日がね僕一人でアコースティックライブをやって、日曜日は本田と二人で、フェイストゥエースのツートップのライブ、2日間ともね浴衣で、もう5年目になるんですけどもね、エースプレゼンツ、札幌コロニー 2days スペシャルということでね、で去年から2日目はフェイストゥエースで本田と2人でやろうということになりまして、やってまいりました。やっぱりね、北海道はこの時期本当に過ごしやすいですね。暑いっちゃ暑いんですけどね、でももう日が落ちてくるとすごく涼しくなってね、で何よりやっぱりね、湿度が低いんでね、サラッとしてるんですよ。それでもね、湿度 70% とかあったりもするんですけども、なぜかとにかくカラッとしててね、すごく過ごしやすいですね。もう梅雨時のね、本州とかもうじとじとベトベトじゃないですか。そんなのから比べるとね、北海道は梅雨がないですからね、本当に過ごしやすくてね。でただね、やっぱりさすが夏休みですからね、混んでるんですよ。で、あとね、ゴールデンウィークっていうのは札幌の人にね、前聞いたら、ゴールデンウィークっていうのはまだ札幌はその観光シーズン真っ盛りではないと、まだ観光シーズンが始まらない、でゴールデンウィークが明けて、いろいろなんかね、お祭りとかイベントとかがあるらしくって、その辺から、観光客がわさーっと押し寄せてくるんだっていう話を、聞いたんですけども、でもやっぱりね、ゴールデンウィークも混んでますよ、さすがに。それから北海道行くにはね、飛行機で行くわけですけども、各空港、その出発する空港、羽田だったりね、関空だったり、これがやっぱりゴールデンウィークっていうのはすごく混んでるじゃないですか。北海道に行く人だけじゃないですからね、もう観光シーズンですからね。ですからもう空港が混むってやっぱりすごくストレス大きいですしね。ですから北海道ね、行かれるんでしたら、ゴールデンウィークとそれから夏休みが始まる前、その間ぐらいがね、ちょうどいいんじゃないですかね。6月下旬とかね、この辺だと、ね、本州より西の方はもうみんな梅雨時ですから、もうじとじとベトベトしてる日々をね、抜け出してカラーっとした、北海道に行くにはもうベストシーズンだと思うんですけどもね、食べるものも非常に美味しいですし、ですから北海道旅行はそのあたりのシーズンがおすすめですね。僕は冬のね、真冬のもう雪が舞い散る北海道も大好きなんですけどね、 もともと土産庫の血が4分の1入ってますから、僕の祖母がね札幌生まれなんで、あの寒いの全然平気ですし、でね、あの雪がまたね肩にこうね、コートの肩とかに積もった雪をこう手で払うと全部落ちちゃうんですよ。湿気が少ない、水気が少ないというかね、粉雪で。なんで、あの冬の北海道も大好きなんですけど、やっぱりライブをやるにはね、あの雪で飛行機が飛ばなくなったりなんていう、そういうリスクがありますんで、もうここずっと長いこと真冬の北海道ってのは一応避けるようにしてるんですけどね、でも本当に、この7月、末のね北海道本当に気持ちよかったです。またライブも大変盛り上がりましてね、全国各地から参加してくださった皆さん本当にありがとうございました。この札幌コロニー 2days ってのは毎年この時期に続けていこうと思っておりますんでね、よろしくお願いいたします。さあ、お便りの方を紹介してまいりましょう。ですね、 S さん、クラゲさん、番頭さん、いかがお過ごしでしょうか。特にクラゲさん、ご無沙汰です。行ってきました。5月26、27、28日何気に 3days やですやんということで、これのあれですね、京都のね丸山屋音日曜日にやって、で金曜日土曜日とライブをやって、 3days をやってきた、その時のお便りですねちょっと前のお便りなんですけども、でもこれ昨日番頭さんから届いたお便りなんですよ。はい、5月は神戸 3days もあったから、これ以上の休みは無理と判断し、26日は仕事終わりで電車に乗れば祇園市場に、7時31分に着く。ダメですやん、遅刻じゃん。結局トガトガに着いたら階段でインストが流れてた、間に合わずちょっと聞き逃した。でも第1日目無事クリア、癒された。そして余韻を残しながら早々に引き上げて、翌日、この日がですね、くせ者でして休みが取れなかった。どうにかならないものかと、いっそ仮病でも使うか、でもそれじゃあ私のポリシーに反するし、正々堂々と行きたいもん、こんな時に限って見つかったりするし、で、5時半開演だから2時間の有給を取ろうと上司に頼みました。でなんとか OK やった。ほんでもってこの日は祇園市場17時29分着間に合わんやん。駅に着いてダッシュしようと思ったら土曜日だからすごい人、高島屋を通り抜けてトガトガ到着。またまた階段降りるとインストがS さんからだったの、ギャーショック、かっこごめんね美濃屋さん、ということで、あのこの日はですね、あの美濃屋雅彦さんと2人でのライブで、僕が先にね演奏したんですけども、巨大タンカーが先行だと思ってた私、そんなこともあるよね。これ巨大タンカーってのは美濃屋雅彦さんのことですね。僕があの例えで言ったんですけども、ものすごいあのがたいのいい方でね、でもう歌声は素晴らしいですし、ものすごくパワフルなんですよ。そこへ行くと私ですからね、もうあの巨大タンカーに手漕ぎボートで挑むみたいな、そんなことを MC で言ったんですけどもね、2日目は S さん歌い込んでましたよね、聞き惚れちゃいました。そうなんですよ、美濃屋さん相手ですから、ちょっとあの歌い上げる曲を中心にねセットリストを考えたんですけどもね。そして翌日は9時からリハーサルというので、早く S さんが帰りたいとかで私もまたまた早々に帰宅。あとで翌日の美濃屋さんの話から S さん2時まで付き合わされたとか、お疲れ様です。はい、付き合わされました。そして 3days 最終日、丸山屋音待ってました。すごくすごくすごく楽しみにしていました。それは S さんもですよね。当日始まるまで順番が分からず、なんと昭仁さん1曲歌って次、キャー、 S さんそんなに早く出てくるなんて、心の準備ができてないなんちゃって渾身の4曲熱唱されてましたね。渾身って例えおかしい？まあいいか。そしていろいろ登場そこ省くんかいだってもうなかなかの長いお便りになってるし、ほんでもってすごくすごくかける10倍楽しみにしていたバンバンとのいちごと幸子ねえ、バンバヒロフミさんと4曲一緒に演奏しました。それであのいちご白書をもう一度とね、幸子もやりました。感動した。バンバン越しのエースさんの演奏、こんな奇跡のコラボがかつてあったでしょうか。 昔感動した曲が今エースさんのギターで再現されてるんですもん。夢のような時間でした。月日が流れても色褪せないですよね。他も五十嵐弘明さんや白井貴子さん、懐かしかった。でもちょっとお便り長くなったので、そこは想像に任せます。想像ってなんやねんってことですけど、頑張って毎日京都通いました。月曜日の仕事はなかなかきついもんがありましたが、過去最終日また飲みすぎてしまった。帰りも早かったので京都で飲んで帰ったからに他ならないって書いてありますが、そこはエースさんのためなら何としても行かねばと思ってます。関西限定ですけどね。あ、ことびき浜は私の中で県外です。ごめんなさい。微妙に遠いし、これ本当遠いんですよ。京都から車で3時間以上かかりますからね、高速通ってね。でも本当にエースさんを知ってよかったと思います。エースさんを知っていろんな劇的な場面に遭遇できますから。教えてくれた旦那さんに感謝です。でもその旦那は5月は出費がかさむので夕食をケチったことを知りません。ハリソンでした。ということでね、本当ありがとうございますね。なかなかねお仕事もしてらっしゃるので、関西以外のところにね、遠征っていうのはなかなか難しいと思いますけども、これだけ関西来てくださったら本当にもう感謝ですよ。ありがとうございますね。お姉さんも一緒にねいつも来てくださってありがとうございます。ということで、今日の1曲目聴いてください。フェイス2エースで潮騒。私一人でお届けしております。先週ね久しぶりに本田とサテライトでお送りしましたけどもね、またまた私一人でございまして、もう8月に入りまして、今日のこの番組が地上波で放送になるのが8月5日の土曜日ということですかね。そして今日はですね、なんと本田の誕生日ということでね、本田くんの誕生日おめでとうございます。めでたいですね、お誕生日です。で8月5日6日は我々江ノ島でね、ライブですんでね、浴衣ライブ、もう大々的に本田の誕生日を皆さんと一緒にお祝いしようと思っております。さあ、お便りがまた来てますんでね、どんどん紹介していこうと思います。エースさん、本田さん、こんにちは。東京都のモカです。つい先日フェイス2エースのライブに初めて参戦させていただきました。場所は池袋のライブインロサ。もう予想をはるかに上回る楽しい時間、本当に最高でした。実は私フェイス2エースさんの CD を1枚も持っていなかったのです。ごめんなさい。いや、いいんですよ。 今まではライブに参加するのなら事前に曲を聴いて聴いて聴きまくって空で歌えるぐらいの状態になってから参加するものという既成概念がありましたが、今回はそれより何より、フェイス2ウェイスさんの奏でる生ライブの空間を体験したいという思いに突き動かされ、本当に申し訳なかったのですが丸腰のまま参加させていただきました。いや、逆にこういうの嬉しいですよね。うん。バンド形式のライブだったのでスタートからぐんぐん走り出し全力疾走のまま気がつけばアンコールでした。この日のライブはエースさん曰く、久しぶりでトークが何も思いつかない、 MC グダグダとおっしゃっていましたが、いえいえご謙遜、とっても楽しかったです。むしろそんな稀な貴重な、機会なら大歓迎です、ということなんですけどもね、毎回グダグダですすいません正直初めてのライブでこんなに最初から最後までアドレナリンが出るほど満喫できるとは。お二人の作り出す音は確かに風景の見える音楽でした。そして寄り添って包み込んでくれる音楽だと思いました。私にとってフェイス2エースのライブは某ネズミの国よりワクワクするワンダーランドです。遅ればせながらフェイス2エースに出会えて本当に良かったです。今年の夏はライブにたくさん行くぞーということでね、モカさんありがとうございますね。まあ徐々にね、 CD は徐々においおいで結構でございますね。そうやってとにかくライブの空間を楽しみたいって来てくださったっていうのはね、本当に嬉しいですしね。そしてこの何よりも寄り添って包み込んでくれる音楽だと思いましたっていうのはね、これは嬉しいですね。本当にありがとうございます。いっぱいいっぱいライブやってますんでね、ぜひまたお待ちしておりますんで来てください。もう一ついきましょう。 S さん、クラゲさん、こんばんは。新潟の純です。6月池袋のバンドライブに参加しました。今回とってもいい番号だったから、何としても行きたくて、いろんなハードルをクリアして新幹線に飛び乗った時は心の中でガッツポーズでした。最前列でライブを見るのは初めてでしたが、目のやり場に困るぐらい近くて大興奮。手元にある柵にエースさんが足をかけてギターを弾いたりして、今までにない臨場感でした。昔リリースされたあの曲やこの曲など、皆さんには懐かしいと感じる曲も私にとっては新鮮で、目と耳と脳裏に焼き付けてきました。次に来れるのはいつかなと考えると、いつもライブ終盤は寂しくなってしまうのですが、今回はちょっといい兆しも。今回、私が夫に日帰りでいいからライブ行っていいと恐る恐る聞いた時、せっかくだから泊まってゆっくりしてきたらと何やら前向きな返事だったのです。ライブに心よく送り出してもらえるよう、また月曜日から頑張ります。皆さんたくさん元気をもらいました。ありがとうございました、ということで、新潟の純さん、よかったですね。やっぱりね、世の亭主どもはですね、奥さんが日々その家のね、こと家事でどんなに大変な思いをしてるか、あんまりね、思いを馳せてくれない人が多いんですよ。だけど本当に大変じゃないですか、主婦業っていうのは。でご自分でもお仕事持ってたりするともっと大変ですしね。でそういう時にこうたまにこうストレス発散っていうかね、楽しむ場があって、それでまたこう元気にね、家のこととかもやってくれるっていうふうなことをね、そこはかとなくこう実感させるといいかもしれないですよねいやー、本当にじゅんさんありがとうございましたね。旦那さんも本当にじゅんさんのご主人ありがとうございますいやいやいや、本当よかったですね。また無理がなければね、お泊まりで来て遠征してくださってもいいですし、そうではないときは、まあ、日帰りでもね、無理がなければですよね。よろしくお願いいたします。さて、もう一ついきましょう。さん、クラゲさん、こんばんは。函館のワニコと申します。ライブやイベントにはずっとお邪魔しているのですが、先日面白いことがあったので初めてメールすることにしました。私には小学校に上がる前からずっとお世話になっている行きつけの耳鼻科があります。5月20日21日の苫小牧札幌ライブから帰ってきて1週間ほど経った頃、咳が続く症状があったので、その耳鼻科に行きました。診察室に呼ばれて、先生、咳が出ますと私が説明すると、先生はそれを遮るように、その前に札幌どうだった？と聞いてきたんです。 先生との雑談の中で私がライブのために札幌まで遠征していることを話していたので、遠征は楽しかったのかと聞いてくれたんですね。それからの先生と私の会話です。楽しかったです。今回はピックを取れたんですよ。おーすごい。見ます？あるの？見る。今回苫小牧のライブで初めてクラゲさんのピックをゲットできて、サインもいただいていました。それをまだお財布の中に入れていたので、うっかり見ますと聞いてみたら、返す刀でまさかの見るという返事がお財布からピックを出して先生に手渡し、サインも書いてもらえたんですよ。ほう、優しいね。これマジックで書いてあるの？そうです。こすったら消える？消さないで。クラゲ？そうです、クラゲさんのピックです。ほら、裏にクラゲの絵も描いてくれて、つばつけてこすったら消える？先生やめて、なぜかサインを消そうとする先生、必死に阻止する私、もちろん先生のジョークなんですが、そしてここまで診察は一切始まっていません。患者の症状は後回しですその後無事に診察を受けて風邪だと診断されました。風邪かとしょんぼりする私に、先生は札幌行ったからだなと一言、さらにクラゲさんに会ったからだなともう一言なぜか私の風邪がクラゲさんのせいにされてしまいました。診察を終え、手書きのカルテに書き込みながら、またクラゲさんに会ったからとつぶやく先生、よく見るとカルテにクラゲと書いて丸で囲っていましたそこで私も、本田クラゲさん、本田クラゲさんです、本田の田は田んぼの田と追撃を加えると、カルテには、本田クラゲと本田がカタカナでですねと書かれてました。ちなみに私がライブ遠征していることは1年くらい前に話していて、その時先生に何を見に行ってるのと聞かれ、フェイストゥーフェイスというですねという説明もしているので、1年くらい前のカルテにはフェイストゥーエース、エース清水と書かれていますこれで私のカルテにはフェイストゥーエースが揃ったぞすでに80歳を超えている先生の診察はいつもこんな雰囲気、茶目っ気たっぷりですが腕前はピカイチで、今回も処方してもらったお薬で風邪はバッチリ治しました。症状だけじゃなくて私が札幌に行っていることまでちゃんと覚えていてくれて、病院全般が苦手な私が唯一積極的に行きたいと思えるのがこの先生のところなんです。いつまでもお元気でいてほしいなと思いつつ、帰りに函館でライブがあるときは先生も見に来てねと声をかけたら、生きてたらねと返す先生、本当大好き、あと30年長生きしてほしいです、ということでね、ワニコさんからのお便りですけども、これこの先生いいですね。僕もこういう先生大好きだな。僕もね、昔子供の頃あの熱が出ると通ってたお医者さんがねあるんですけどもね、その先生はね、あのやっぱりとっても優しい先生で、その先生の顔見ただけで僕熱が下がっちゃってた。で家でね、もうほんと8度南部熱があって、あの医者に行って先生とちょっと話して、で熱測ろうかって測ってみるとね、もう7度台に下がってたりとかですね、やっぱりそういうねお医者さんっていいですよね。本当に長生きしてほしいですね。函館でねライブ見に来ていただけたら嬉しいな。ということで、ワニコさんからリクエストをいただいております。今日の2曲目聞いてください。フェイストゥーエースで、私の大好きな曲です。ということで、スローダンス。
探し当てる時が来る。そしてPin together
ご家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市野の井国道18号沿い
信州健康村。
はい、お別れの時間が近づいてまいりました。今日もね、私一人でお届けしましたけども、今週末ね、さっきもお話ししましたように、江ノ島 2days がありますので、そこでね、本田と2人で収録できたらいいなと、思っておりますんで、楽しみにしててください。番組では皆さんからのお便りお待ちしております。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、 長野東郵便局支所箱68号、宇津井峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは宇津井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と、株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道、覚えてるよあの日のまま。あの雲を追い越すよ。